皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野智司です。世界は広くて京都は深い、そんなビジョンをですね、京都のど真ん中から、発信したいというトーク番組です。本日のゲストは北山通りにノートダム小学校がありますね。その向かいに、焼肉の、北山の南山というすごいもう昔からある美味しい焼肉レストランがありまして、そこのですね代表取締役社長の、楠本定愛さんに来ていただきました、はい、どうもありがとうございます。
こちらこそお招きいただきました、
はい、この一番お忙しい時間に本当にありがとうございます。でラジオカフェは以前ね、
はい、そうなんです、
いただいたということを聞いたんですけども、
はい、懐かしい思い出がございます。
そうですか。僕はもう本当に子供の時から南山さんにお世話になっておりまして、
はい、ありがとうございます。
本当においしいと思います。
ありがとうございます。
それとね、建物が古い民家を移築されてるんですね。
あれは早かったですね。うちの父親が持ってきたんですが、永源寺ダムに沈む予定だった民家もう村全部沈んだんですよね。そのサミ地区っていうところで最後まで反対運動されてた方、河合正兵衛さんのお宅を譲り受けて移築したんです。河合正兵衛さんも一昨年亡くなられましたけど、ね、
あ、そうですか。
自分の家は北山通りにあるよって用意でくださってたんですよ。もうなんかね、農業がダメになっていく、農村がどんどん潰れていく時代の象徴みたいなね、そんな建物ですね。
なんか北山通りってね、一時すごい、コンクリートとかね、新しいね、近代的な建物なんだけど、やっぱりね、一番合うのが、ああいう昔からあるね、移築された建物すごく合ってますね。
そうですよね。ありがとうございます。懐かしい思い出がいっぱい詰まってるっていうのは、なんかみんながふっと思うんでしょうね、うん、そこでやっぱり300年ぐらい続いた家族のね、息吹とか、そこにまだ41年ですけど、お客様の思い出とかがどんどん積み重なって、いい建物になっていってると思いますね。
なんか自然の中で焼肉食べてるような感じがしてですね、
はい、ありがとうございます。
それと僕いつも思うんですけどね、スタッフの方のね、ホスピタリティがすごくいいですね。
あ、嬉しいな。それがもう一番ですね。
すごくこう、まあ、教育されてると思います、はい、それよりこう愛情のこもったサービスされるんで、
ありがとうございます。もうそこはもう本当に農家さんにしょっちゅうスタッフ連れていくのでね、うん、その努力を最後に受け渡すのが我々や、でもこうみんなビビってやってますよ。
そうですか。
本当に
今日はですね、まあ、はい、この30分番組で、まあ、大自然のキャンバスに、こうまあ、その今の農畜産業というんですかね、はい、豊かな食文化、はい、についてのですね、まあ、スケッチというか、はい、今どんな現状になってて、はい、どういう本当にお肉がね、好ましいかというようなお話をしていただきたいと思うんですけども、
はい、嬉しいな、はい、ありがとうございます。ですね、私が南山を実質引き継いだのが2001年の8月だったんですね、はい、翌月が BSE で、でも焼肉屋はもう全部なくなるだろうと思うぐらいのショックな出来事でしたね。で、安全安心に自信がなくって、それで本当にちょっと落ち着いてから、もう自信持って安全安心って言えるお肉って、もう自分が探さんとないということで、農家さんをずっと回って勉強したんですね、はい、でその時に本当に牧場って言ったら普通緑の牧場って書きますよね。
そう
牛は牧場にいる、うん、それが牧場だと思ってたのが、うん、全部小屋にいるんですよ。一歩も動かさないで、うん、運動させたら脂肪が落ちるっていう、太らさなあかん動物やっていうこと で、うん、でそれで元気のない牛がもうさ、何とも言えん、これは消費者お客さんに安全安心ですって言って見せるにしても、うん、見せたくない姿なんですよ。牛がつながれてる、うん、もうそれがどんどんどんどん大規模化してると、うん、そこで働いてる人ももうイライラしてる、牛もイライラしてるって、こう、うん、嬉しくない生産現場っていうのを見たんですね、うん、はい、ね、だからそこでこれはどうしようと思った時に出会ったのが岩手の短角牛で、本当に山で放牧されてるんです、うん、
あ、それはいいですね。
そうなんですよ。でもその放牧されてるお肉っていうのはでも硬いんですよね、うん、霜降り和牛はもうそれは油いっぱいに ついてますからとろけますよね、うん、でもあの800キロ
人工的な感じですね。
そうです、800キロからの体重をあんなブヨブヨのお肉で支えていいのかっていうことですよね、うん、でそれでそのでもまあ国際競争力をつけるために日本独自の和牛っていう霜降り肉の技術が進んじゃったんですけれどもね、うん、でもそれで本来20年ぐらい生きる牛が3年ぐらいで生きるか死ぬかっていうところに仕上げるって技術的にね、枯らすとか老けさすっていう言葉使って霜降りを作っていくんですよ、うん、で出荷の頃には毛がボサボサになってるっていう、うん、いい枯れ方したっていう風な表現をして、うん、要するに老化を促進させるっていうことが技術の粋みたいな作り方されてるんですよ、うん、でそれって私は牛がかわいそうでたまらない、うん、もう目が見えない牛だってなんぼでもいるんですよね、うん、でそれを安全安心と言っていいのかなっていう、うん、でもうそれで私らはあの霜降りじゃない赤身に健康に育ったお肉っていうのを短角から活路を開いたんですよ。僕は1983
年に、はい、西オーストラリアのパースに行ったんですね、はい、まあ、あの語学留学みたいな、1年間ぐらいオーストラリアにいたんですけども、はい、そこで食べるお肉っていうのは、赤身 で、で先ほどおっしゃったこう大自然の中で、まあ、放牧っていうんですかね、育った、牛なんですね、なんかね僕やっぱり自然と一体になった牛っていうのは、なんかこう自然の恵みをこう人にね人間に分けてくれて、その循環性というのをすごく感じたんですね。原点に戻って日本の昔もそうでしょ、あんまり日本肉をその食べなかったか分かんないけども、自然のものを食べるから人間が元気になるという、ありますね。
そうなんですよね。ですから、お米やあのお野菜だったら新鮮な生き生きしたものを食べるのに、なんで牛だけが枯らしたものを食べるんかっていうね。ですから私らはあの食のプロとして、食材に関しては本当に生きのいい、魚でも生きのいいのがいいじゃないですか。牛だって生きのいいものっていうことで、あの餌から飼い方から全部生産者さんと一緒に相談しながら、ここまで頑張ろうというふうなとこをやってってるんですね。でやっぱり輸入飼料っていうのは危ないものいっぱい入ってますので、うん、そうじゃない、あの 自給飼料で放牧でっていうことをできるだけ取り入れたお肉を生産者さんに作ってもらおうとして、
今よくあの、中間産地とかね、あの、まあ、あの例えば日本海側、そっちの方に鳥取とか新潟に住んだことあるんですけども、そこに行くまでものすごくやっぱり土地が余ってて、
そうなんです、で耕作放棄地だらけ、
放牧とかその自然のね草とかいっぱいあって、その地域の活性化とか、
ね、
あのそれも大自然の下で、ということからいくと、畜産とか農畜産と地域の活性化をセットにして、そしてその本当に生き生きとしたね、その食をね、取って、そこに働く人も生き生きとして、あればなんか新しいこうね、理想の世界がね、社会が生まれるように思うんですけど、
そうなんですよね、でね、それで実際そういう努力をたくさんの人がされてるんですが、うん、苦しい思いをされてるんです、うん、っていうのはやっぱり最終消費者は生産地わからないですから、うんうん、あの生産のところを、うん、特に牛の世界は難しすぎて、うん、あのマスコミでも生産の状況をきちっと消費者に伝えることができないっていうぐらい難しいんですね、うん、だからそれがわからないから消費者はやっぱり柔らかい方がいい、霜降りがいいっていう風になってしまうと、うん、一生懸命自然の中で作っても売れない、価格がさ、うん、叩かれるっていう状況ができてしまって、うん、みんなこうくじけていかはるんですよ、生産者さんが、うん、でそこで私は赤身がどんだけ美味しいかっていうことをこうレストラン側でもっともっとこうアピールしていく、その、 あの価値を高めるっていうことを頑張らなあかんなということで、うん、まあ、南山では赤身の和牛、赤身の和牛って言って、うん、あの一生懸命売ってるんですね。 でもその赤身の和牛の怖いのは、さっきオーストラリアのお肉が美味しいとおっしゃいましたけど、はい、そこでの競争力ですよね、次は。
あ、次はそれがあるんですね。
ですから、うん、その赤身の和牛を食べることでどれだけあの日本の国土がきれいになるかとか、うん、生産者さんが豊かになるか、地産地消の豊かさっていうものを食べることの意味を伝えていくことで選んでもらいたいなっていうふうに頑張ってるんですよ、うん、
このシンクタンクジャーナルの番組に、ちょうど1年ぐらい前に、フェイスブックで、まあ、すごく有名なね、全国で、多分フェイスブックナンバー、うん、手に入ってる、まあ、女性がおられて、その方がね、フェイスブック通じて、こういう仕事が成り立つということを言われて、まあ、地方で、若者がですね、農業を始めたと、 で彼が、フェイスブックを通じてね、はい、毎日そのどれほど今日お米が育ったとかね野菜があっていうことを毎日毎日こうブログとかフェイスブックに書いていかれて、はい、そしたらどんどんどんどんね、はい、それをフェイスブックを通じて読む人が増えてきてで お米は、はいまあ、オーガニックで最高ということを毎日も見てるのが分かると、値段は高いんだけどお米ができた時一斉にみんな買うとか言われてその人はすごく成功したというね。
そうなんですか。
だから同じように、はい、フェイスブックで、その実際ね、はい自然の下で、はい、オーガニックで、はい国産の牛を使ってね、育った、健康な牛を、南山さんがね、はい、こう、直接、生産者と、まあ、なんですかね、レストランと、はい顧客消費者を結ぶようなことをやっておられるということをね、なんか誰かが書いたり、はい、あるいはラジオで発信されたり、すればいいと思いますけどね、
はい、IT も頑張って音痴なので IT
が意外と毎日毎日ね、はいはい、それを見ることによって、なんかこう
伝わるでしょうかね、
と思いますけどね、
努力せなきませんね伝える努力はい、
そうか海外との競争ということで、はい今 TPP の話だね、はい、なって、だけどやっぱりね日本の霜降りの、肉よりか、やっぱり日本人のなんていうかな、こう清潔感とかね、
そう
それと自然のものとか、はい一緒になれば、セットになれば、そんな外国なりに負けないようなね。
ねえと思います本当に味も全然違いますのでね、外国のも美味しいのは美味しいですけどね。
はい、外国僕ヨーロッパにいるときに結構、はい、みんなうちに行ったりね。そのなんていうかな、野蛮なもんがこう好きなんですね。で僕はねそれは人間こうずっとね、人工的に育てられた、ものより鶏でもね、自然のものとかそういう野生のものを食べることによって何かね。こう免疫のようなものをもらう何かあるように思うんですね。
それはきっとあるでしょうね、本当に野菜もハウスの中だけですからね今は。
そうですね。
ですね、元気なたくましい命をいただかないとねいけませんよね。
まあ、日本の根本的にその、はい食の、まあ自給率がね、まあ低いですね、はい、肉も野菜も全部自給率が低いということで、やっぱりこう自給率を上げる、何か政策というのは、ね、絶対必要ですね。
そうですよね。だから本当耕作放棄地に牛の餌を植えるとかね、牛を放すとか、そういうふうな形でもう生き生きとさせてほしいですよね。獣害対策にもなりますし、でただやっぱり本当にそれやるのは簡単でも本当に誰が買ってくれるんやってことになるので、
まあそうですね、
ですからもう消費者のこう赤身志向をもっと加速させて、それが買い叩かれないようなね、きちっとした値打ちを認めてもらえるようなそういうとこを今研究者の人たちと一生懸命取り組んでるんですよ。新しい英語等級から始まるあの格付けじゃない、本当にお肉の値打ちを伝えるワインみたいにね、ワインだったら産地から生産者さん種類、それを語りながら、苦いの、苦いのはないか、渋いのでも美味しいっていうふうに価値が出るじゃないですか。それみたいに牛にもいろんな個性があって、生産者さんによっても餌によっても違うんやって、それをこう楽しむようなね、そういう粋な食文化にこうできたら日本の畜産すごく面白いと思うんですよね。まあ、技術はすごいですからね、でその、衛生管理と安全性に関しては世界一だと思いますのでね、そこをもっとこう生産者さんがね誇りを持っていいものを作ったらやっていけるようにねせなきませんよね。
そうですね、よく産業構造の変化で、まあ、一次産業、第二次産業で、三次産業、サービス産業ですね。で、まあ、南山さんではサービス産業ですね、一番に。だけど、そのサービス産業が、一次産業と、こう、生産者と、こう、一緒に組みながら、理想的なものを作っていく。で、日本の今の問題点は、どんどん結構田舎の方には土地が余ってますね。で、若者たちがやっぱり大都会に、まあ、みんな来てると。で、そこで、ワッキングプアみたいな形で働いても働いてもお金にならないと、そうすると原点に戻って、もう一度自然のもとで自然のね、本当に美味しいお肉を食べる、でそれで、まあ、大学なりね、そういう研究者も、赤身がいいんだと、さっき言われたように、ワインのグレードでもないけど、いいんだと、そういうイメージ戦略がね、本当に必要になってきますね。
そうなんですよ。もうぜひもっといっぱい言ってください。
はい、まあ 大体30分の番組で、大体食文化、食と脳と人全てが分かるというようなですね、そんなちょっと大きなものにチャレンジしてるんですけれども、ちょっといつものように、ここでブレイクとして、ハワイのノーシアの音楽を聴いていただきたいと思います。
はい。
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、株式会社北山南山の社長の楠本さんです。
はい、
社長です。どうも。
はい、
はい、前半もまあお肉の話とかいろいろと食文化についてお伺いしたんですけども、
はい、
お肉ってやっぱり体にすごいいいんでしょうね。
いいんですよ。これね、本当に悪玉みたいに言われてきましたけれども、それで私本当一時ね、焼肉はやめようか思いましたよ。牛肉が本当に体に悪いんだったら。でも違うんですよ。牛肉で私12キロ痩せましたからね。本当に。
それを赤身食べられるからですか？
そうなんですよ。炭水化物を抜いて牛肉食べてたら、うん、もうそれはエルカルニチンが脂肪燃焼してくれるので、うん、もう速攻痩せますよ。
それは一番週に1回とかね。どのぐらい？
いや、もう毎日食べても全然 OK です。毎日ですか？
そうですか。本当に。
はい。いや、人間の体タンパク質でできてますから、はい、それはアミノ酸バランスのいい牛肉食べたらもうどんどんどんどん新陳代謝良くなって新しい細胞を作ってくれますのでね、ですから牛肉は体にいいんやっていうことを私は学んで、うん、もう自分で試してみて、うん、もうめちゃくちゃ元気になりましたし、で気持ちが明るくなるんですよね。牛肉食べるとトリプトファンが神経伝達物質を良くしてくれますのでね、だから鬱になった人はぜひ牛肉を食べに来てほしいですし、お年寄りはお肉で元気になりますのでね、結構うち90代のお客さんとかたくさん来られるんです。帰りは杖を忘れて帰られますけれども、はい、ですからその健康食美容食としてね、本当に牛肉が見直されてほしいですし、その裏付けとして本当に安全安心な、でしかもそれが人を育って耕作放棄地をきれいにしっていう風なね、うん、とこまで行ったらもう牛肉って素敵な食べ物になるなって思うんですよね。
う
ん、
そういうことを研究会で発表されてるんですか？はい、
そうなんですよ。それでね、私ある時ね、本当に外交官の方が突然訪ねてこられて、もう退職された方ですけれどもね、
どっか海外、
海外の、そうなんです、ヨーロッパやアメリカでずっと重要なお仕事されてきた方なんですがね、はい、やっぱり帰ってきて田舎に移り住まれてがっくりされたんですよ。日本の田舎がもう荒れてしまったということで、うん、でそれでも獣害だらけで、それをなんとかするにはもうヨーロッパの放牧地に羊や牛がいた、うん、風景がなんでなくなったんやということで、その放牧短角牛を滋賀県でも飼えないかっていうふうな 市民活動あの角が短いって書くんです。あれショート本が掛け合わせてあるだけで、ショート本で短角牛になったみたいで、はい、角はちゃんとあるんです、はい、でそういう放牧に適した和牛を自分の周辺でも買うことができないかというふうな市民運動を始められたんですね、うん、でもそのうち口蹄疫とかセシウム汚染だとかで、うん、もうその方はちょっと中断されたんですが、うん、でそれで一生懸命うちにも勉強に来られたものですから、うん、その思いを引き継いで私らは勉強を続けていったんですね、はい、でそしたらやっぱり全国にいろんな学者さんや生産者さん、農研機構も農水省の方の研究機関もそういうことは一生懸命やってらして、はい、でも学者さんたちももう赤身のお肉、放牧で作るお肉がいいって成分分析しても健康にいいって分かってても売れないとそこで行き詰まってらしたんですよね。でそういうところに私たちがこの人と牛とふるさとを育てる放牧畜産研究会っていうのを立ち上げてやってた時にいろんな先生方とも出会いできて、今度私たちがこれの成果発表、ついこの間2月8日にメルパルクで成果発表もさせていただきましたけど、はい、今度は3月29日三陸の日に日本三陸研究会の先生方と広島で研究会をするんです、うん、でそこでは本当に今まで積み上げてこられた赤身肉の再評価、新しい評価を作ろうということと、はい、で放牧や自給飼料でどれだけのコストで肉が生産できるのかっていうことも、うん、いろんな先生方発表されますので、それで新しい日本のもう貴重な食料資源としての放牧のお肉っていうもののちょっと目安というのかな、指標が出てくるんじゃないかなって楽しみにしてるんです、
うん。南山さんのようにこうレストランを実際やっておられるのに、はい、そういうところやっぱり一棟とか求めて買われて、でそういうやっぱりつながりですね、生産者とレストランとのつながりで、はい、そこでカスタマーがそれに対して理解度を深めていくということですね、
そうですね。だからうちはたまたま本当に一等仕入れっていうのを必死で勉強して始めたので、一等をもらうというと即生産者が見えるんですよね、うん、そしてその牛の老いたちも一等一等個性がありますので、どういうふうに育ったのかっていうのも興味が湧いて、でそれで勉強を深めていけたんですよね、だから本当にもう牛の命をいただくっていうのが、牛肉見たら子牛の時からその母牛がどうやったかとか、生産者さんがどんな人で、そしてその途中の途上で働いてるおっちゃんの顔とか全部が思い浮かべられるんですよね。
なんか観光牧場っていうんですか、教育ファームとか、実際そこで、
はい、
牛と一緒に育てるっていうか、そういうね、トライアルがあれば
ですね。そうなんですよね、うん、もうぜひそれをやりたいなと思ってね、最終的にはそこを目指してるんですけれども、うん、やっぱり一からやるのは大変なので、今はもううちのお取引先の生産者さんにできるだけ人を育てる部分とかもご協力いただいて、消費者の方やうちのスタッフ連れてしょっちゅう勉強に行かせてもらったりして、実際そういうことをやってるうちのうちの長女がですね、山地酪農牛乳の農家に嫁いでしまいましたね。で今、はい、もう24ヘクタール山を開拓して、うん、今現金収入なしで開拓農民始めましたけれどもね。
まあ実は僕両国大学で教えてるんですけれども、はいはい、瀬田に今度農学部ができることになりましたね。
そうなんですか。
でそれで、西本願寺系の大学ですから、
はい
はい、こう人口とかね、それはどちらかというと嫌い方だと僕は想像するんですね、はい、そうすると意外とそういう自然と一体になったそういう地域の活性化と、
はいはい、
まあいわゆる観光牧場っていうんですかね、
教育ファーム的なね、
そういう教育ファーム的なものがね、なんかすごくそれで誰かが例えば大学との連携とかね、大学のそういう、はい、例えば、はい、論文にいかにその赤身の、
はい、
こう肉がね、霜降り肉よりかいいっていうようなことを、
はい、
黒毛和牛というんですか、うん、そんなを誰かがね、はい、論文として書かれたり、そういう連携というのは僕すごくいいなと思うんですよ ね、
そうですね。今ね、京都府立大学の吉川学長がそれやってらっしゃるんですよ。ですからぜひ先生のお話も聞きに行って、うん、同じなら一緒にしませんとか言いたいんですけれどもね、
はい、いやそれは府立大学です本当に、ね、すぐ近くですから、そういうところで本当にね、
そうですよね、そうなんです。
あの美味しいもの食べて、
はい、
美味しいお肉食べて健康になれば、
そうなんですよ、
健康保険料もね、ちょっとね、
本当そうですよ、
普通に飲むよりか、美味しいものを食べて、
はいはい、
楽しく、すご
く
いいですね、
サプリメントとか比べたら牛肉安いと感じると思いますよ。
南山さんいかがですか、はい、明るいし、すごく北山通りのこう遺跡あるでしょ、はい、僕あの時、たまたま
道路側の
道路側のすごいね、
は
い、いいなと思って、
ありがとうございます。もうね、思いが染みついた店ですのでね、
前歩いたら、焼肉の匂いってやっぱりいいですね。
ねえ、おいしいな、飽きませんね、私も何年もやってて、
年中無休でやっておられるんですか、
はい、そうです、はい、でもあの年に何回1回ぐらいは社員研修で休みます。ついこの間も休んで、あの農家さん周りをあのバスでスタッフ連れて行ってたんですけれどもね、いやうちのお取引先っていうかお世話になってる農家さんの努力はすごいですわ、本当に。
そうなんですか。
本当にうちの、 あの近江牛いただいているのが大中町の木下牧場さんなんですがね、はい、そこはお父さんの代があの大中の干拓地に入植されて、お米がダメになり、次あの、ホルスタインを買い始めた、輸入自由化でダメになり、で黒毛和牛、本間もの近江牛に挑戦された、あの、まあ、後発の生産者さんなんですよね。だから伝統ある近江牛の世界に入られたんで、本間もの近江牛っていうことで田島の血統にこだわって、自分がうますとこからやらはるんです、うん、母牛を田島から買ってきて、で田島牛の血統の子牛を産まして、それをこれぞ昔ながらの近江牛やっていうことでね、
昔ながらの近江牛というのはもっと自然のあのね、
もう昔の近江牛っていうのは濃厚牛ですし、うんうん、あの田島からあの全部来てたんですね、でもそれが肉牛になるとやっぱり田島ってね、うん、ちっちゃいんですよ、
うん、
牛の大きさが、
はい、
そしたらやっぱり生産者さんにしたらたくさん大きくなってくれる牛がいいですよね、はい、そしたらもう日本全国から子牛を買ってきて大きくなる牛を滋賀県で育てて近江牛ってなってるんですよ、
はい、
ですからそれってどうなんやろってね、近江牛 の、 あの定義は、まあ、それは滋賀県で一番長く育ったでいいですけれども、やっぱり昔ながらの田島の血統っていうのにこだわるっていうね、その後発やからこだわられた質の追求っていうのが私大好きで、で開拓農民やからっていうことで、もう牛舎も自分で作る、人工授精も自分でやる、餌も自分で作るっていうふうなね、そういうあの根性とこだわりを持ってらして、でそれがいつの間にかもう本当に自給飼料だけで作っ、あの、そう、あの草で育てた近江牛っていうのも作ってしまわれたんです、うん、だからあの輸入飼料に頼らないあの、うん、畜産っていうのをもうすでに挑んでくださってるんですね、うん、
それが自給率を、食料の自給率を上げる、あの1キロの肉を育てる、はい、ね、
本当に
すごい何十トンぐらいの何十倍の、
穀物を輸入してるわけですからね、うん、でもそれをあの近所の、 あのお米農家さんから古いっていうかあの壊れたお米ですね、商品にならないお米だとか、あのおからのカスだとかお酢のカスとかどんどん寄ってくるんですよね、うん、そういう自給率を高めようと取り組みに対して、うん、そしたら何人もの思いがそのお肉にこもっていくわけじゃないですか、地域も豊かになって、
牛という字って、
ああこれね、そうなんですよ、あの生きるっていう字はね、牛と土でできてるんやっていうことをね、
見事 に、 ね、
ね、
本当に
素晴らしい捉え方ですよね、うん、これは私 の、 あの三男が今あの三重県の愛農高校っていうところの、はい、で農業を習ってるんですがね、 そこの卒業生が酪農を勉強したら挙句卒業するときに言った言葉らしいですね、
いいですね、切ると土が牛になると、あの久保さんのお話をお聞きしてたら、はい、やっぱり食と農と
地、
と
はい、そうなんです、一緒に育てたいっていうね、
まさにレストランにいらっしゃる時は、社長さんとして、カスタマーや人と、ね、その作る人も人ですからね、
はい、そうです、
そこに、ね、生きると土の牛が、ということですね、
はい、そうなんです、
いや、また近々寄せていただきますので、
ぜひぜひもうおいでください、
は
い、
本日のゲストは、
はい、
北山南山の、楠本社長です、どうもありがとうございました、
どうもありがとうございました。